ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
ホーディング、
なんでそうなの、なんでいきなり
ファルコと長ちゃんでございます。
ユーミンです。
お待たせいたしました、
はい。
ホームスクーリングということをね、はい、前回お話しいたしましたけれども、うん、その中で非常に大きな成果を出していて、うん、今かなり日本国内でも話題になっているハーディング家の皆さんと言っても全員じゃありませんけれども、うん、この間お会いしてまいりましたので、
はい、
ちょっとその報告を兼ねてね、ホームスクーリングの話をちょっと深めてみたいなというふうに思います、う
ん、なるほど。
が、まあ、この学校系勉強系のことはですね、うん、私は超苦手でございますので、私の奥様にお願いしたいと思いますが、
一緒に話聞いてきたじゃない。
でも多分 97% ぐらい忘れてるかもしれない。
うっそ、うん、本
当すごいなということだけは覚えている。
やだな。ハーディングさんというねファミリーがアメリカにいて、うん、その人たちの本も出てるんですけれど、
うん、4年前本出たの。
そう、本が出たのは4年前なんで、ちょっとそこからもうね、うん、今はお子さんの数も増えまして、うん、いろいろと進化、さらなる進化してるんだけど、この本が出た時は、うん、学校に通わず12歳までに6人が大学に入った、ハーディング家の子育てっていう本なの。
12歳で大学だよ。
そうなのよね、アメリカのね。でもアラバマ州っていうところに住んでる方で、うん、すっごい田舎だと思うの。だから、うん、
まあでかいとさ、うん、
だからなんていうのかさ、すごくこうのどかな
田舎の人は、ね、成長が早いってこと。
いや、そういうことですね。そういうところだから、日本の私たちのこのイメージで考えるのとちょっと違うのかもしれないけど、状況がね、
まあ、
違うかもしれないけれども、
う
ん、まあ、学校に通わないで6人まで大学に入ったっていう話だったんだけど、今回聞いたら10人が10人、
この頃ももう10人いたの。4年前も本の頃も
この頃は1、2、3、あ、10人いる、いる、
あ、いる、
10人いるんだけど、うん、まだちっちゃい、うん、でもこの写真を見ると
10人の子育てってすごいよね。ってこの間さ、
すごいよ、10人だよ、自分の子だよ。養子じゃないからね、自分の子です。
自分の時間がないとか保育園に行ってくれてよかったとかっていう、話じゃないじゃん。これだって10人全部だって自分で子育てしてるんだろ、
う
ん、
そう、大変だよ、とんでもないよね、素晴らしいね、偉いね。だけど明るかったね、お父さんもお母さんも若々しかったでしょ、
うん、で子供たちも2人娘さん来てたけどさ、うん、しっかりしてたじゃない。
すごい素敵な子たちだったね、うん、すごく素敵な子だったでしょ、
うん、
なんか堂々としてて、
うん、
堂々としてて、でもなんていうのかな、自然体、すごい自然体、
ね、あんまり緊張したり堅苦しくなってはいなかったね。
そう、なんかたくさん人がいたのに、300人以上400人近く人がいる前でお話ししてるのに、うん、全然緊張したりとか、声が、あ、まあ、声はちょっともともと小さいみたいだったけど、全然緊張したりとか、そういう肩肘張ってる感じがなかった、うん、
すっごいナチュラルだった。通訳の人の方がよっぽど肩肘張ってた
すごいナチュラルで、もうびっくりしちゃった。すっごいいい感じの人たちだったね。でこれを聞くとね、私も最初思ったんだけど、すごい高学歴のすごい優秀なお父さんとお母さんがホームスクリーングしてそうやって育てたっていう話かなって思ったわけ、うんうん、そしたら全然そうじゃなくて、うん、2人はご夫妻は高卒 で、うん、で自分らはそんなに裕福でもなくて、うん、でもなんか自然に子育てを始めて、で次々に生まれたので、
うん、まあ、同級生だな、2人。
そう、同級生、
うん、
それでお母さんは看護婦さんで、お父さんは軍隊に勤めてたんだよね、うん、お母さんは看護師さんだったのね、
うん、
でホームスクーリングで教育するようになって、うん、でお母さんはパートタイムで介護の仕事とかそういうのにまあ切り替えて、で家で
だってパートタイムだったって10人だからな。
そうなのよ、 すごいよね。
ああ、
うん、なんでそんなことができたんでしょうっていう、そんな奇跡的なことがっていう話だったんですよね。でも、うん、全然奇跡的でもなんでもないんですよっていう、そんなお話を聞かせていただいて、
してくれたね、
そうそう、もうこの子たちがもし IQ がすごい高い天才たちを連続して産んだということだと、うん、遺伝的にはこれはちょっと起こりえないっていうぐらいの確率なんですよっていうお話で、うんうん、でこの子たちが遺伝的に素晴らしいとかではなしに、この子たちはこの子たちに向いている特別な、うん、まあ、ジョイを感じる何かを見つけて、そこを一生懸命やってるだけなんですっていう、そういうお話だった、
うん、
で家の中では一番近くにいる人がその才能とかに、まあ、キャッチしやすいわけだから、うん、この子が一体何に興味を持ち、何があまり好きではない、何があまり得意ではないのかっていうことを見極めながら、うん、その興味があるものに関してはその周辺にある、まあ、手伝いとなるような本だったり、まあ、YouTube もあるって言ってたね、 YouTube とか本とか、うん、そういったものを教えてあげたり、そういう場所に連れてってあげたり、そういったヘルプはするけれども、まあ、無理やりに引っ張って勉強させるようなことは一切やってなかったんだよね。
そうなんだね。
それでみんな途中から自走し始めますっていう、子供の方が、うん、もうなんか止めても止まらなくなる、うん、好きで好きでみたいな。
近江商人のさ、里に行った時の話に似てるよね。
あ、そうだね。
あの、まあ、奥さんたちがね、うん、女の人たちが集まってそれぞれの家の子供を、
うん、
それが仮に当主の子でもね、
うんうん、
あ、この子は何かものづくりのが向いてると思えば、
うん、
職人として立派に育てるとかね、
うん
うん、で全然違う文系の方なんだけれども、当主に向いてると思えばそういった教育をして、
うんうん、
って形でね、
うんうん、
しっかり家を発展させてきたという、
うん、
近江商人のね、話聞いたね。
うん、まあ、そういう本当にそういうのに似てるよね、
うん、
本当にみんなそれぞれだった、この10人の
言ってた、ね、
家族の人たちね、
うん、
でみんなあのアメリカで一番最年少で医者になった何々ちゃんとか、
うん、
アメリカで最年少で建築士になった何々ちゃんみたいな感じで結構有名になって、
うん、
まあ、いろんなメディアにも取材されて本も出してるし、うん、日本語版ももちろん出てるんだけれども、ね、そういった形でこう注目はされてたけれども、この子たち全然特別感がなくて、
だ、ね、会ってみると普通の人だったね、
普通の感じで、うん、で本当になんか喋ることとかも全然普通の子たちだったよね、
うん、
なんかガリガリ勉強してますみたいな雰囲気も全然なくね、う
ん、逆に見に来てた会場のお母さんたちの方がよっぽど怖かったよな絶対なんか持って帰るぜみたいな感じでさ
質問もね、
質問が超怖かった
じゃん、すごかったよね、みんなね。
いや最初はね、質問の時間30分なんか持つのかなと思ったけどさ、全然足んなかったね、
手がね、うん、どんどん手が上がっちゃって
ね
すごかったね。普通セミナーとかで あそこまで質問出ないからね、
まあ、みんなパラダイムが変わりつつあったんじゃない
、うん、すごかったね、面白かったです、
うん、まあ、でもやっぱり無理よねって戻ってると思うけどそんなことないか
あ、まあでもね、日本ではちょっとやり方が違うからね、なかなか難しいと思うんだけど、アメリカはホームスクリーングすごく一般的になってるみたいで、
あ、そうなの、
うん、こういう方式で教育してる人もたくさんいると思うし、とにかくほら土地が広くていい、すごく遠いじゃない学校も、うん、だからお家で勉強させるとかでもいいかなっていうのもありだよね、うん、まあ、ほ
ら
きっと
今最近はさ、日本でもほら無理くりね、あのいじめとかあるから、
うん、
学校行かなくたっていいよって親も増えてるよね、
うん、あ、そういう、そういう意味でも良さもあるよ ね、
うん、
この子たちはそれいじめのこと質問されてたけど、
うん、
例えばその小さいうちに大学に入っていじめられたりしないのみたいなことは言われてたけど、
うん、
もう大学生ぐらいになると、まあ、中学高校あたりでは飛び級とかするとそういうのあるかもしれないけれど、大学生までになってしまうとみんなが大人になってて、もうなんか小さいなんかレディーみたいな感じで扱ってくれたりとかして、うんうん、全然意地悪なんかはされてませんよなんて話してたよね、
う
ん、
まあ、その意味ではね、この間のオランダの子供たちじゃないけど、同世代じゃないっていうのがいいのかもしれないね。
あと兄弟が10人いるのもすごいよね。だから上のお姉さんが下の弟を教えてみたいな、そういう感じでみんながちょっとずつ自分のできることを下の子に教えてるから、だからみんなでいろんな先生がいるような家族、
そうかそうか、一人っ子だとそういうわけにはいかないけどね、
うん、ちょっとそうだね、
うん、兄弟がいっぱいいるといいかもしれないね、
うんうん、あとやっぱり全然違うなと思ったのは、この人たちにとっての教会っていうのがあるっていうところが、教
会で精神的な柱がね、
精神的な柱ももちろんそうだし、
うん、
あとそのコミュニティとしても教会に行くと、うん、そこでなんかサッカーのチームがあったり、
うん、
なんかのダンスのチームがあったりとか、まあ、そこで部活みたいなことを教会の中でもやってたし、うん、
ああ、そうだね、
そういう仲間ができるからね、うん、ホームスクーリングしてても友達には事欠かない、うん、そこは違う、う
ん、いや私もね縁あってここ5年ぐらいね教会とお付き合いがあるけれども、それまでは全然知らなかったから ね、うん、ね、そういう世界があるっていうのはね、
日本のとは全然違うと思うよ、向こうの、
さらにね、
活動は、うん、活動の量の多さと、あと参加人数の多さは全然違うと思うんだけど、でも最もこのセミナーの中でこの人たちが訴えたかったことっていうのは、私たちは神様の教えを持っているので、まずもってそのこの子たち一人一人に神様からまあギフト、その子なりの才能が与えられて生まれてきていて、それを発揮して人のために何かそれで貢献していくってことがこの子たちの人生の、まあ、あの目的、生まれてきた意味になるから、それを一生懸命やってるだけなんですって、そんな感じだった、
ね、う
ん、
まあね、でもさ、うん、今10人いるうちの8人がみんな12歳とかで大学行ってるわけでしょ、
うん、あ、もうそうだね、 もっと行ってんじゃないの、うん、
いやいや8人までだから、まだあのそこに至ってない子が2人いるわけ。
あ、そかそか。
でその子たちも多分行くでしょうなんて言ってたけど、うんうんうんうん、その意味ではさ、すごく科学的な取り組みじゃない。
そうだね。
で科学的っていうのは、うん、ほらあの私なんかの先生の一人である MG の西純一郎先生がね、科学的っていうのは誰がいつやっても同じ結果が出るもんなんだって、一つの考え方としてね、っていうのを教えてくれたから、その意味ではハーディング家のやり方をすれば10人が10人でなくてもね、みんなほぼ同じ結果を出せるとすれば、それはちょっと科学的に掴んでみたいよね。
あ、そうね、多分そういう気持ちでこのセミナー聞きに来てる人もたくさんいたと思うんだよね、
うん
うん、でも私はなんかその科学的なこのやり方方法ではなしに、うんうんうん、あのこの人たちが人生をどう捉えてるかっていう、その親の在り方がすごいファミリー全員にこう伝播していて、それがこの人たちがこういう風になってる理由だなって思った
よ。いや、それはもちろん分かるよ、うん、やっぱり生き方とかね、在り方がある。でもやり方と言ってしまうとちょっと違うかもしれないけれども、うん、その生き方とか在り方の中で起きた出来事に対する言葉がけが違ったり、
そうそうそう、
その言葉をかけるタイミングが違ったり、ね、うんうんうん、必ず何かあるはずなんだ。
あ、そういう方程式的なことね。
そうそうそう。
あ、それはあるね、
う
ん、
だからね、うん、単にそのやり方を学ぶという意味ではなくて、うんうん、やっぱり一緒に勉強しながら自分の人生とか自分の在り方をしっかり深めて考えていくということをやりながらね、
うん、
同時に毎日どんな言葉を使うとかね、うんうんうんうん、どんな表情で接するとかね、うん、やっぱり何かしらやり方的なことも大事に考えていく方がいいよね、思うよ、
うん、そうだね、うん、まさにそうだね。あのお医者さんになった子はなんでお医者さんになりたかったかっていうと、うん、まあ、遺伝的に自分はもともとにあのちょっと身体的にあの腎臓とかから、
ああ、そうだったね、
なんか内臓がうまく
機能してなくて、生まれてすぐ手術したって言ってたもんね、
うまく、そう、それで手術しなきゃいけなかった、うん、その体験があの元になって医学にすごく興味を持つようになったとかね、うんうん、なんかその出来事降りかかってきた出来事から、そこからスタートしてる、うん、いろんなことを、
うんうん、
でもう一人なんかコミュニケーションがすごい苦手でっていう子はちょっと一回学校に行ってみたけどやっぱり無理だなって言ってすでホームスクリーングしてるっていうお子さんいたけれど、うんうん、その子なんかは歴史的な人物に対してはものすごく、うん、興味があって、うん、で遊びといえばコスプレで中世の衣装を段ボールで作ってきてみるとか、ね、うん、なんかそんなことが好きで、まあ、言ってみればちょっとそのコスプレの趣味が小さい頃からある子っていう感じなんだけど、それを大事にしてあげて、すごいそういうところに興味を持ってる子なんだっていう、そういう特殊なところに興味を持ってる、しかも中世が好きだったじゃん。
あ、そうだったね。
でそしたら中世のなんか古代史とか勉強したいみたいな、歴史をやりたいっていう、そっちのスペシャリストになったんだよね。
なったね。
だから本当になんかこの趣味とかこの興味とか、うん、そういったものが勉強の邪魔にならない程度にやんなさいよとかっていう風になっちゃいがちだけど、
う
ん、
違うね、
そうじゃなくて、勉強はある程度本当にあの読み 読む書くなんか計算するある程度の数学的なことを、まあ、生活に必要じゃない、うん、読んだり書いたりあとはその計算できるとかそのある程度の本当に昔でいう読み書きそろばん的なことはみんなちゃんとやるんだけど、うん、それ以上の分野になったら、うん、本当にその子が突っ込んでいったところをすごい深めさせるっていう、うん、その周辺分野の勉強を深めさせるっていう風にやってるから時間がね十分使えてるみたいなの。午前中とかにそういう必須の勉強みたいなのをやって、で午後はそれぞれ図書館行ったり映像を見たりフィールドワーク行っちゃったりとか、まあみんな好き好きに、だから全然なんか忙しそうじゃなかったじゃんこの人たち。
そうだったね。でもさこの間聞いた話ではさあの日本の寺子屋もそういう人生の人たちがやってたみたいだよ、
うん、
自分が、
ね、聞いたことあるね、
あのご飯を食べるだけの仕事は
それは午前中やって、
で午後からはいろんな人が先生として寺子屋で教えて、
そうだね、そういうなんかいい雰囲気があった ね。でちっちゃい子も一番ちっちゃい子もお食事の支度手伝うとか言って、うん、ちゃんとパンにほらバター塗ったりとかする映像があったけど、うん、ちゃんととテーブルセッティングしてあったじゃない、十何人の食卓、ね、でっかいテーブルに、う
ん、いい加減にかじったりしてなかったね、そうみんなでちゃんとセッティングして、ちゃんとセッティング、
だから豊かだった、うん、なんかいいなって思った、ね、
まあ、その意味では宗教のバックグラウンドがなくても、うんうん、あの探せると思うんだよな。
アメリカの現在やってるそのいろんな進学のシステムとかが日本とは全然違うので、うん、実現可能っていうのはもちろんあると思うので、日本では同じことはちょっとできないとは思うけれども、うん、でもいい何かを持ってる、
うん、まあ今ね新しい仕事もたくさん出てきてるから日本でもこれから可能かもしれないよ。
そうだよね、だって YouTuber みたいな職業に就く人もいるわけだし、うん、何かが取り立てて これに超詳しいみたいな人がその道でね、なんかその人にしかできないいろんなコメントしたりとか、うん、なんか商品を集めたりとかそういうことで仕事をしてる人もいるし、今までとは違うよね、
うん、そう
だって、ね、常識は通用しないと思う。
さっきの話だけどもうほらこの間ね私が20代っていうか10代からあのギターを教わってた先生、うんうん、一緒に行ってもらったでしょ、
うんうんうん、
あの人も六本木のアンっていう学校からメイザーハウス立ち上げまでやってもう40何年教えてきた中でさ、うん、だからみんな当然我々ほらプロになりたくて行ってるわけだよほとんどは、
うんうんうん、
でも結局40年教えてきて、言っていたことはあのそこを一生懸命勉強することでミュージシャンにならなくてもいろんな形で実現してるやつがいるって言ってたよね、
うんうん、
だから我々の後に来た子もさ、
うん、
楽器のレンタルの仕事かなんかやってたでしょ、
うんうんうん、そうだった、
ね、
うん、
だからギター制作の仕事に行ってもいいし何やってもきっと好きなことを通して行けば楽しいと思うんだよ、
うん、
ね、大スターになんなくてもさ、
そうだね、
矢沢永吉になんなくても、
あ、そうだね、うん、私のお友達のお子さんもずっとあのスポーツのその道で頑張ろうと思ってスポーツ選手を目指してやってたけど、うん、途中からその怪我をして故障しちゃったりっていうことの経験から、うん、整体とかそのスポーツので故障した人を治す方のに興味を持って、うん、そっちの学校行ったんだよね、うん、
やっぱりそういう好きなこと楽しいことはさ、うん、まあ、ほどほどにして勉強しなさいじゃなくて、うん、どんどんやるだけやんなよ、そこから何か出てくるってい
う、そうそうそう、多分ねハーディングさんの子育てってそういう感じだったね、
ね、
うん、
そうなんだよ、
みんな徹底的に応援して、うん、まあ、それがなんか職業になりそうでもならなそうでも、うん、そんなことがどうでもいい、あなたのジョイがあるところ頑張んなみたいな感じだったよね。
そうだよね、ジョイいいキーワードだね、
うん、本当だ
ね、
うん、
じゃあ今日はハーディング家の
お話聞いていただきました。
どうもありがとうございました、はい、
興味のある方本読んでみてください。そうだ、ね、本が出てます。
はい、
始まる始まる始まる、開ける閉じる覗く触る続く、
はい、今日のカードを選んでみました。
はい、お願いします。
今日はいたわりです、うん、いたわりというとねなんか、うん、ちょっとこういたわる、お年寄りをいたわるみたいな時によく使うけれども、うん、そういう意味ではなくて英語だとねケアリングっていう言葉で、うん、気にかけるとか、
うん、そういう、気にかけるっていうと自分違うね、
そういう感じの意味のカードだと思うんですね、うん、じゃあちょっといたわりを読んでみますね。
はい、お願いします。
いたわりとはあなたにとって大切な人や物に愛情を注ぎ注意を払うことです、
うん、
ここら辺がハーディングさんのファミリーにすごく感じたわけ。
注意を注ぐ。
そう、もうすごく注意してる、
うん、
愛情を持っていろんなことを受け入れたりアドバイスしたり、まあ、しながらでも決してこう引っ張ったりしない。
うん、あの日本の言葉で採択動機、
うん、
まあ、忖度動機っていう人も多いけれども、うん、思い出すね、
うんうん、そうだね、
内側からひながつつく、 それを感じて外側から親鳥もつついて殻が割れる、
うん、そうそうそう。だから学校の先生はね、うん、何十人ものお子さんをいっぺんに見るわけだから、
う
ん、そこまでこう観察力を持って、その人の才能とか成長のチャンスとか、
うん、
あの今ここで行き詰まってるなとか、そういったことを観察するのは難しいんじゃないかっていうお話を聞きました、このセミナーの時に。で、一番それが近くでできる人っていうとやっぱり家族、
うん、
ね、親だったり兄弟だったり、うん、その一番近くにしょっちゅういる人が、うん、その子どもの何か変化とか特別な何かに気がつく、
うん、まあ、でもさ、うん、まあ、言い過ぎかもしれないけど、本当は日本の先生はみんなそれができると思うよ、40人ぐらい。
もちろんそうなんだろうね。
ただそれがそっちの方にエネルギーを避けずに報告とかね、
うん、あ、そう、忙しいから先生、ね、今
要は雲の上でいろいろやる人に向けた報告、
うんうん、
全国で何かちょっと事件があるとそのために全部の生徒先生が同じことをやらされるみたいなさ、うん、でどんどんどんどん追加される
書類が増えちゃうのね、
うん、っていうようなことが多いから、うん、そこをもっとね、自分の目の前にいる40人の生徒たちに目を向ければ、
うん、
日本の先生はできると思うよ、
うん、そうだね、うん、
あのオランダの人に先生に言われたもん、うん、あの我々は決して優秀ではありませんって、日本の先生にはかないませんって言ってる人いた。
本当、うん、素晴らしいね。
システムなんだよきっとね。
そうなんだね、仕組みがね、うん、
先生はすごく優秀なんだって。で、努力家だしね、
うんうんうん、
ただ生徒に 100% 近いエネルギーを注げない、
うん、
うん、
分かる。
生徒にもしかしたら1割ぐらいしかエネルギーを注げていないのかもしれないよ、
うん、そうなんだよね。エネルギーにはさ限りがあるから、1日の中で使えるエネルギーって、
まあね、あんまり言うとね、あの批判みたいになっちゃうから、うん、あれだけど、まあ、先生には本当に感謝してますよ。
そうだよね、うん、あんまりだからいろんなその本当注ぎたいところにエネルギーをちゃんと持っていけるようにうまくその仕組みがあればいいね、うん、
ね、そんな視点でね、
うんうんうん、なるほど。はい、じゃあ次にちょっと続きを読みますね、
はい、
人のことをいたわるとき、うん、あなたはその人に援助の手を差し伸べます、
うん、
注意を払いながら最善の努力をします、
うん、
人々や物事に優しさと尊敬の気持ちを込めて接しますね。ここもすごくいいなと思って、
うん、そうだね、
尊敬の気持ち、
そういう、うん、そういう気持ちでできないとね、やってやってんだってなるからね、
うん、なんかどのお子さんもお母さんにとってね、うん、どのお子さんも尊敬すべきところが何かあって、
うん、
わあここすごいみたいな、
い、
我が子ながら学ぶなっていうような
ね、うん、生まれてきてるんだから
ね
必ずなんかあるよ。
そうなのよね、うん、それって子供が育っていくと より感じるよね。あら、叶わないわっていうところいっぱいあるから、
うん、まあ、そういうのをたくさん見つけられることが親の成長でもあるのかもしれないよ、
うんうんね、
もしかするとね、
うん、
うん、
いたわりによってこの世界はより安全な場所になります、
うん、
ということですね。確かにそうだ ね、
より安全な場所になる、つまり力を出しやすくなる、
うん、そうだね、うん、で家庭がそういう場所だと本当に家庭でのびのびと子供を安心して自分の力を、ね、
うん、
発揮していくことができるんだろうね。
だね、うん、まあね、先生たちもそういうことを重々分かってて、でも現実を見るとほど遠いんだよっていうふうなことをね、うん、あのおっしゃる方がいて、
うんうんうん、
まあ、やっぱりそういう現実を見てるんだよな、
うん
うん、でまあそれはそれとしてね、やっぱりこうなんじゃないかっていうことは言っていかなきゃいけないかなとは思う。
そうだね、うん、なんか現実はこうなんだけど、でもこうありたいんだみたいなものがちゃんとイメージがあると少しずつでもそこに寄っていけるからね、
うん、まあ、またね、これから少し話はするけども、我々自身がそれに近づける方法なりね、
うんうん、
考え方なりっていうのを少しずつ持ってきたからね、
うん、進めていきたいね、それシェアしていきたいですね、うん、はい、ではいたわりを実行しているあなたは、あ、このことを実行しているあなたはいたわりの美徳を発揮しています、
うん、
いきますね、
はい、
人、自分、地球にいたわりの思いを込めて接する、
うん
うん、地球にもね、
ああ、
地球にもなんだ、
ちょっとあんまり具体的じゃないなと思ったんだけど、うん、要は地球っていう広い視野で ってことか。
あと地球環境っていう意味もあるかもしれないね。
あ、なるほど。
今ほらプラスチック使わないようにしましょうとかすごく盛んでしょ。
そうなんだよね。
ね、そういうような自分のできる小さなことにちゃんと気持ちを入れて、まあ、毎回できないかもしれないけど、うん、ペットボトル買っちゃう日ももちろんあるだろうけど、うん、できる時は水筒で持っていこうとか、
うん、そういうふうに、そらそうだね、うん、
一人一人が少しずつでもやるっていう気持ちを持つっていう、うん、そんな意味だと思うんだけど ね、
まあ、あのほら水曜日早帰りデーじゃないけどさ、うん、何曜日ペットボトルデーとかにしてもいいかもしれないね。
あ、自分の中でそれ決めてもいい、ね、うんうん、なるほどね。で、人をしっかりと見て人の話に注意深く耳を傾ける、これ子育てで大事だよね、
うん、でもさ、うん、子供の場合特にそうだけどさ、うん、まあ、大人も同じかな。直接的に言ってることじゃなくてさ、うん、なんで言ってるっていうところを見ないとさ、そうに言ったからこうにしたでしょみたいになりがちじゃない。
あ、それはよくあるね。
そうは言ったけど違うんだよってことが結構多くない、
うんうんうん、ね、そうだね。だ
から子供にそういうところを教えてもらえれば大人とのコミュニケーションもよりうまくいくかもしれない。
そうだね、なぜそれを話してるかの背景を見なさいっていうもんね。
そうそうそう、うん、そうなんだよ、うん、
なんでそれを言おうとしてるのか、何が何をもう言いたくてそれを言ってるのか、うん、何を伝えたくて、
それ失敗することもあるんだよ。でそう思ってぼーっとじゃないけどさ、何を言いたいのかなと思って聞いてるとさ、直接的な言葉聞いてなくてさ、なんか言われてさ、え、なんだっけみたいになって聞いてないとかって怒られることもあるんだよ
なるほど、
ね、意識は言ってるんだけどね。
修行ですね、
はい
はい、それでは次ですね、
うん、
物事を注意深く処理する。
注意深く処理するってのはどういうことだい。
なんだろうこれ、ちょっとこれよく分かんなかった。
そうか、じゃあまた誰かに教えてもらおう。注意深く処理するってどういうこと。
Handle things carefully だから同じだ。
注意深く、
うん、
何に注意深くなんだろうね。いたわりだから相手の気持ち、
まあ、それとあとなんか丁寧に扱うっていうことかな、ものを大切に扱う。
うん、よくわかんねえな。
ドア閉めるときにバーンとかやらないです、うん、スッて閉めるとか、
そう、
そういうことじゃない。
そうかな、まあ、ちょっと
そういうことじゃない。違う、
あ、いたわりだからそういうことか、
うん、
まあ、物にも、
そうそうそうそうそう、
うん、
うん、いろいろな、だから人だけで生きてると思ってるようなものだけじゃなくて、うん、
なるほどなるほど、
ね、うん、そういうものじゃないものも大事に扱いましょうっていう、うん、そんなことかなと思いますけどね。なるほどな、
そうかそうか、
はい、
じゃあ今回はそういう理解にしとこう、
うん、またなんか違うね、また違うのがね発見される時もあるからね。
そうだね、
うんうん、自分が世話を任されたものや人に対して優しく愛情を込めて接する、うん、
それであれかな、生き物係とかやるのかな、子どもの学校では。
ああ、そうです、そういうのあるね。
そういうことかな、
うん、
ね、ちゃんとやるとああやってバンドで大成功しちゃう
ちょっと違う生き物だそれ自分の体に尊敬の思いを持って接する。お
お、腹が出てるとか言っちゃダメなんだな。
誰に言ってんの。
いや、自分に。
あ、自分に、うん、いいんじゃないの。
いいのか、
言っても、
もう立派でいいなとか、
そうそうそう、尊敬の思いを持って、
なるほど、
うん、接する、
うん、うん、最近針が足りないなとか、
何、もっと膨らますってこと。
いやいやいや、そんなことない。
いや、でも体をに、
うん、
あの体を、自分の体を大事に扱うっていうことなんじゃないのかな、うん、自分の健康とか、
うん、闇雲に深酒をしないとか、
うんうんうん、そう、尊敬の思いを持って接するっていうことは、うん、なんだろうね、
まあ、そうだよな、ほら、うん、あの DNA の話テレビで見たけどさ、
うん、
奇跡のような話なんだろ、このなんとなく普通に生きてるっていうのは。
あ、そうだそうだ、そういうことかも、
うん、
そうだ、人体っていうね、 NHK の、 あの番組見て、
うんうん、今 NHK の見たって言ったから受信料払えって言ってくるよ。
受信料払ってます
よ。あ、そうだよね、うん、はい、払ってます。
あの、し、あの体がね、
うん、
お医者さん、あの、タモリと、
うん、
あと、あのノーベル賞の、なんだっけ、山中先生、
ああ、山中先生、うん、深夜先生、
山中先生と2人でお話ししてたんだけど、
うん、
体の中で起こってることっていろいろ実験したりしながら、うん、まあ、少しずつ解明されて、今すごいじゃない、遺伝子のいろんなこともよく分かって、
うんうんうん、
ここに何番目の遺伝子がこういう作用を持ってて、ここで何を作られるんですとかね、そういうのすっごいいろいろ解明されてるんだけど、もうびっくりしちゃうぐらいすごいことをやってるんだけど、
うん、
それがほんの一部なんだって。
いや体の中、それでさ、何がびっくりしたかっていうとさ、本当一部のことしか分かんないんだけどさ、分かってない他のところゴミって言ってたっていう話だろ。
そうそうそう、それもあった。
それちょっとどうなのよと思うよな。
そうだね、山中さんがその学生の頃はなんか教授からここはゴミですって、遺伝子のゴミですとか言われてたところが今すごい大事なところとして
なんか盲腸だっていらねえもんだからちょんちょん切っちゃえとかさ
あ、まあ昔そうだったよね。そうだね、
キュウリなんか食っても栄養がないから食べるなとかさ、
そうそうね、
カッパしか食べないとかさ、そんなこと言ってないから。
よくそんなこと言ってないけど、まあでもそのほんの一部のことですらすごいシステムを持ってるわけよ、だけどほぼわからないものだらけなんだって、ね、その体の統合されてるその仕組みとか、
ゴミとか言わないでね、わからないって言ってほしいよね、
だからわからないことがほとんどの中に少しずつでもわかるところを増やそうと思って一生懸命研究者は研究するんだけど、実はほぼほぼわからないようなことの奇跡が日々起こってて、そのすごいところが私たちは何もその仕組みとか学んでないし知らないんだけど、勝手に人体はやってるっていうところなん
だ。そうだね、
勝手に人体はそれを統合しながらうまくこうシステムを動かしてお互いに協調し合って今日一日を過ごしてるわけ。
でさらにほら筑波大の村上和夫先生がね、遺伝子のオンとオフがあるっていうわけだろ。
あ、そうそうそうそう、
でオンにポジティブスタイルでいこうっていう話よ。
そうそうそう、え、そう、まあ、ちょっと話がそれちゃったんだけど、つまり何にも意識してなくても常にここに奇跡が起こってるぐらいすごいことを成し遂げてるのが生きている人たちのこ、ね、体で、
そうだね、
まあ、動物も含めね、だから私たちって生きてるだけで奇跡を実現している素晴らしい尊敬すべき存在なんだねっていう話をしていた。
やっぱりそうするとやっぱり変に走ったり運動したりな、辛い思いしちゃいけねえな。
え、いいんだよ。
やっぱり美味しいお酒を飲んで黙って寝てるっていうのが一番体を大事にするってことかもしれないな。
その体を大事にずっと長く健康でいようと思ったらやっぱり走ったり飲んだり必要だと思う。
それは危険だな。
そんなことない。
心臓止まっちゃうかもしれないぞ
そんなことで止まるような心臓って、それはねちょっと心臓に侮辱、
そうか、
尊敬の思いが
ちょっと逆だった。
そう、逆に尊敬してください、もっと自分の心臓をね。
もっと飲んで大丈夫だね。
いや、そうじゃなくて走って大丈夫って方ですで情熱的に優秀な結果を求めて努力する方、これもいたわり。
あ、やっぱりその可能性を 100% 近く生かすってことかな。
情熱的に走ってもいいよって、そういう話かな。
まあいいや、
ね、ランニングして少し痩せるとかいいと思うよ。
まあ、ランニングは着ない、俺半袖が好き。
あ、いいよ、半袖で走ってみて。
そうじゃないんだよ
じゃあ格言、私は人に対して自分自身に対していたわりを示します、愛情を込めて注意を払います、自分の仕事のすべてに最善を尽くします、というのがいたわり、ケアリングのカードでしたね、
まあ、その意味では本当にね、自分の使う言葉なんかにも最善を尽くしたいね。
本当だね、自分の仕事のすべてに最善を尽くす、その中に自分の言葉っていうのも、入ってくる ね。
じゃあどうやったら自分の言葉に最善を尽くせるのでしょうか。
それはじゃあ次のバーチューズで。
もう分かってるね引っかからないじゃないかということで、今日は、
今日はいたわりの美徳でした。
はい、ありがとうござい
ました。ありがとうございました。言霊チャンネルいかがでしたか。リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。
つながる、伝わる、広がっていく、一緒に歩こう、手をつなぎながら